はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。ボスクラ始めていきましょう。新年2発目ですよね、もう 1.4 のドームが終わって2週間以上経ってしまって、今更、今回は 1.4 新日本プロレスの東京ドームレッスルキングダム18ですか、はい、の、まあ、振り返りっていうのをお届けするんですが、まあもう圧倒的に間が悪いですよね、今日21日なんですけど、ちょうど19日なのかな、昼間にね、岡田和親が1月いっぱいで新日を退団するっていうね、リリースが出たので、まあ、それを踏まえた上でっていうね、もうそういうのが出る前にね、やった方が良かったんだけどっていうところですが、まあまあ、レッスンキングでもね、やっぱり 1.4 ってさ、見返したいじゃないですか。面白いしさ、でっかい会場、でっかいビジョンで、ド派手な演出で、バーンとやってっていう、まあ、ドームプロレスっていうのが、なんとなくもう、ね、昔の記憶に染みついてる世代だからこそ、ちょっとね、見返しがいもある大会だと、思いますので、まあ、見返して、ね、ようやくまあ自分の中での、また今回もマッチレーティングやるけど、やりますけど、はい、それをもお話ししつつ、まあ、岡田がいなくなる、アフター岡田の新日本はどうなるんだろうっていうことも折々に取り混ぜながらの 1.4 の振り返りっていう形にしましょうかね。はい、ね、そうなんですよ、撮りたいなと思ってたんですけど、なんかね、その岡田のリリースがあった時にもうね、だいたい見終わってて、もう撮ろうかなって思ってたんですけどね、ちょっとね、鼻風をちょっと軽く引いちゃった影響なのか、右の耳がね、なんか詰まった感じになって、聞こえるんだけどなんかね、ずっとなんか、なんだろう、ノイズキャンセリングのイヤホンつけてるような感じの聞こえ方をずっとしてて、気持ち悪いなーって思って、明らかに右と左で聞こえ方違うしね、で、良くない病気だったら恐ろしいなーって思ってたんですよ、やっぱり耳って頭部だからね、なんですけど、なんか、一日自転車の練習休んで、その後乗ったらなんか粘膜が開いたのかスッと治りました。はい、よかったよかった。今日はもう普通に聞こえてるので、まあ大丈夫なんだろうっていうことで、東京ドームの振り返りを、主だった試合ですね、見ていこうと思います。それではどうぞ。はい、ではまずは前半戦ですが、まあ全部の試合ね、触れちゃうとね、大変なんですよね。全11試合あるのかな。そうだね、メインが10試合で0もあるからっていうとこなんですが、はい、触れていくのは、まあ主だった選手権試合とかでいきましょうかね。まず触れるのは第1試合 IWGP ジュニアタッグの選手権試合です。チャレンジャーはキャッチトゥートゥーに対して、ボードッグズ、ドリラモノにクラコナーズが、まあ、迎え撃つという試合でしたけども、まあもうここはね、なんかね、ちょっと TJP がいきなりさ、ちょっと、キャラクターをちょっと、ね、もう一個なんか、なんて言ったらいいの？第二人格みたいなのを出してきて、ちょっと唐突感がありましたねっていうところですが、まあ受け入れられたらいいのかな。ずっとあれやるんじゃなくて、時々取り混ぜて、いきなりさ、ここで毒切り吹いてきたとかいう感じにしてきたら、まあちょっと TJP の試合もいつもハイクオリティですし、外さないですけど、と思います。まあ試合に関してはもう地方大会のメインに安定して 置いてもいいよねっていうところの話ですけど、いやなんかね、ドリラモノにクラルコナーズもすごいいいチームになってて、はい、あのいやこの2人のなんかあの場外戦大暴れのベストオブザスーパージュニアの公式戦が生で見れたのも、いや思い出だなと今になっては思います。はい、この試合はあのさらっと触れますけど、まあ、あのいろんな技も見れたし、技 0.7 説得力もありますね、 0.8 感情面はあんまり見えなかったですね。まあ、あのどっちかというと TJP なんてね、能面ですからあまり感情を表に出さないです。まあ、あ の, のめり込みの 0.6、 期待比もあの実際以上だったんで 0.6 っていうことで、合計は 3.2 ということになります。まあ面白い試合で安定してるなっていうところでした。はい、で続きましょう、どんどんいきます。はい、後ろ長いからね。はい、第2試合です。NJPW ワールド認定 テレビ選手権試合、はい、棚橋対ザックです。ついにザックが落としてしまいました、まあ、社長就任ご祝儀マッチですね。あんまりなんかピンとくるっていう感じはちょっとザックの試合にしては少なくて、うんですね。技 0.6、 説得力 0.6、 感情面も 0.6、 のめり込み度は 0.5、対比は 0.6 っていうことで、まあまあでもこの2人の試合はまあ面白いですよね、うん、でも棚橋が勝つなら丸め込みなんだろうなって思わせるところがありましたね、うん、まあ案の定なのかな。合計では2.9 です。そんなに低いかな、うん、まあまあ平均点ですよっていう感じでした。はい、はい、ここからがちょっといろいろ面白くなってきたのかな。辻対上村パスします。上村が勝ちましたね、うん、ちょっとまだ上村迷走してな、分かんねえなっていうとこですね、うん、そうですね。まあでもね、岡田亡き後にちょっとこうやってさ、まあ、次の試合もそうだけど、辻、上村、成田、海野、清宮、まあ、イービルも割と世代近いのかながいるっていうのは、まあ、イービルはちょっとそこには入らないか、もうちょっと上か、うん、っていうのはいるっていうのはちょっと、うん、ね、そして大川もいるっていうのはちょっと分厚いし、キャラクターも揃ってるっちゃ揃ってますね、うん、はい。清宮はこのまま新日のあれにも常連的な存在になっていくのかな。もうなんか G1 参戦した頃のなんか観客のね、一部観客のなんかあのノアアレルギーみたいなね、外敵がやってきたみたいな感じは全くないと思います。はい、で次が第5試合のいきましょうかね。ネバー、はい、チャレンジャータマトンガ対王者高木慎吾です。タマがちょっとね、なんか清潔感があるヘアスタイルに変わってて、あのちょっとおっと思いましたが、高木が良かったですね、うん、起きて破りのガンスタンとかね、うん、なんかうまいよねっていうところと、やっぱメイドインジャパンの飛び方がすごい、吸い込み方、巻き込み方って言った方がいいですか、すごい説得力ですよね。もうあれ一発でうおーってなっちゃいました。あとは最後の DSD のインパクトはなかなかでしたね。はい、この試合はまあ、うん、良い試合でした。はい、技ポイント 0.8、 いろいろ見えたし、説得力もすごくあった 0.9 です。はい、感情面まあどうでしょうね。タマも淡々とやる感じだし、別に高木とのあれがね、あのね、気持ちの面でもあれなんかいざこざがあるわけでもないし 0.6、 のめり込み度は 0.7。で期待比はまあ期待以上でした 0.7 ですということで 3.7、 まあいい試合でしたって話です。はい、うん、玉がね、でもこれでおしまいって言っちゃうんだよね。そして、うん、で 昨日名古屋見てたんですよね。で案の定、まあこのあとネバーは多摩イービルになってイービルに移っちゃったんですけど、うん、まあ、多摩はねいなくなるのかな、どうなの、家族の元に戻るっていうけど、それってアメリカに戻るってことじゃない、っていうことはやっぱりアメリカの方に行っちゃうのかいって気もするんだけどね。でタンガロアはどこ行ったんだろうか、まあヒクレはいるじゃんね、なんだけど、でそのそこの方が気になっちゃったりしましたね、そのタマが出るっていう話を聞いた以降はね、はい、次行きましょうか、どんどん行きます。次が、はい、IWGP タッグとストロングのタッグの選手権試合です。IWGP はビシャモン、吉橋、後藤弘樹。で、ストロングはエルファンタズモ、ヒクレオ、GOD です。はい。ヒクレオ途中から脱ぎ出したんだよね。もう早く脱いだ方がいいんじゃないのって思っちゃったりしたけど、まあでも玉もそうか、途中で脱いでたなって思うんですが、まあそうっすね、圧倒的な説得力があったのが ELP のなだれ式フランケン、吉橋に決めたやつね。あのよかった、吉橋は受けがうまいのかな、なんか吉橋のなんか試合って外れないよね。で、ヒクレオですよ。機動力。あのごっつい体で機動力がなかなかよろしいので、はい、強えなって思いました。あとはやっぱりこういう試合だともう、ファンタズモがすごくバンプを派手に取るので、なんか見てて盛り上がりますね。うん、ね、で、あとは起き手破りをやったりとかいうところもね、なんか、最近なんか GOD も、起き手破りっていうかね、隠し狭間みたいなのやるじゃないですか。ELP がジャンプして避けたところにヒクレオが待ち構えてて DDT するとか、今回も本当にヒクレオがかがんだところにサドンデスが決まるような隠し狭間もやってたりして、うめえなっていうか面白いなって思いました。はい。でフィニッシュは CR3 が久しぶりに出て、でそこからですね、そうですね、サンダーキスの86の代わりになるヒクレオの飛行コーナーからの飛行なんですけど、これはちょっとでね、ここでちょっとねもやってしまいましたね、うん、いやファンタズム飛んどけばよかったのにって思いました。はい。なんですが、まあいろんな技見れたからよかった、 0.8 点で、説得力は最後のがもやったので 0.6、 感情面はまあ 0.7、 はい、のめり込み度も 0.7、 期待比も 0.7、 3.5 点ですが、まあこの最後のねフィニッシュもやったんですけど、技名聞くとね、サンダーストラック91って言うんですね。もうサンダーストラックって言ったら皆さん、サンダーね、サンダーっていう ACDC の曲、名曲ですよね。ACDC で一番有名な曲かもしれない曲を取ってきて、で、じゃあ91で何だろうって思って調べてみたんですけど、実はこのサンダーストラックっていうね、曲が入ってる ACDC のまさしく同じタイトル、サンダーストラックっていうアルバムは、90年に ACDC がまあ、ちょっと勢いを取り戻した感のあるアルバムなんですけど、うん、それの90年なんでね、だ90年じゃないなと思って何かなって調べたら、ヒクレオが91年生まれだからだそうですね、うん、でそういう意味で見るとね、いつもファンタズムがやってるサンダーキス86、うん、あれもね、ELP ファンタズムは86年生まれだっていうところになるほどなと。でサンダーキスもあれですよ、ホワイトゾンビの名曲ですね。そういうところが撮ってるか、まあ、ロック好きなところが伺い知るので、なんかそういうところにはこの GOD にはシンパシーを感じて、しまうところではあります、はい、もうちょっとヒクレオね、せっかくサンダーストラックっていうんだからさ、バスーンと決めてほしいよね、うん、ね、 という感じでした。はい、で続きましてもう一試合いきましょうかね。はい、はい、第7試合です。 IWGP ジュニアヘビーです。チャンピオン高橋宏夢対、チャレンジャーエルデスペラードです。もうこの試合はね、もうねデスペの入場でちょっと持ってかれちゃいましたね。赤いデスペを出してきたっていうか初めてですよね、多分ね、ああいうね、うん、ね、だからもうちょっとこれはね、この試合はね感情面がやっぱりもう、まあ彼らはよく喋りますからね、特にヒロムはね、うん、だからまあそのほとばしる感情面という意味ではなかなかあの伝わってくるものがあった試合でありました。はい、だから感情面は後で言うけど 0.9 上げちゃってます。はい、で試合に関してはヒロムが、まあ、あのコーナーデスバレーとかタイムボムとかの仕掛けがえらい早いんですよね、うん、でちょっと途中からヒロムの機動力も随分落ちてたし、なんかいつものヒロムの、ヒロムって受けて受けて受けて最後ドンドンドンでっていうね、あのでヒロムが防衛しますっていう試合だけど、ちょっといつもと違いましたよね。で、あのヒロムが雪崩式カサドーラをしようとしたところ耐えて、デスペが雪崩式バックドロップをするって、あそこの攻防は本当に見応えがありました、うん、でまああとはすごかったですね、予選、オリンピック予選スラムなのかな、あれはな、オリンピックスラムっていうのかな、うん、とピンチェロコを返されたけれども、次は垂直落下式リバースタイガードライバーからのピンチェロコでバスッと勝ちましたね。なんかヒロムが強かったっていう感じはあんまりなかったんですが、うん、まあこの舞台でようやく勝ったっていうのはでかいよね。あとはやっぱりデスペはベストオブザスーパージュニアでやっぱりヒロムに勝たなきゃいけないんじゃないかな、決勝でって思ったりもしました。うん、面倒くさいですね。はい、まあヒロムとやるときっていうのはあのあれじゃないですか、同期もそうだけどみんな赤い色入れてくるじゃないですか、だからもうデスペも入れてきたし、うん、ちょっとなんか実はワトもちょっと赤い、ヒロムとやるときは赤いコスチュームとさ赤いコンタクト入れてさやったりさ、ちょっと面白いんじゃないかなと思ったりしましたよ。うん、はい、試合の方は技は 0.8、はい、あの結構あの雪崩式のとこ面白かったですね。はい、説得力も十分 0.8、 感情面は 0.9 です。はい、のめり込み度 0.7、 はい、期待比はまあ 0.7 かな6かなっていうとこだな、合計は 3.8、 はい、ということでよろしい試合でした。はい、もう一個いくかもう一個いくかな、はい、次の試合ですよ。はい、来た、これです。第8試合60分一本勝負 IWGP グローバルヘビー級選手権試合、初代王者決定3ウェイマッチです。ウィル・オスプレイ、ジョン・モックスリー、デビッド・フィンレイです。はい、あのもうこの試合はねすげえ、この試合はドームで一番良かった、もうすごいなっていうか、この試合を忘れないようにしたいなって思いますね。でモクスリーはワイルドシングじゃなくて、あれデスライダーのテーマで入ってきちゃうのは、まあ、新日のモクスリーっていうことなんだろうな、うん、であのバレットクラブウォードッグズはなんか、白色か銀色って感じのね色合いがあって、ちょっとあれですね、あのジェイ・ホワイトがやってるバレットクラブゴールドとの対比を暗喩してるような感じもするので、いつかはもしやあのウォードッグズとゴールドがぶつかるっていうこともフォビドゥンドアであるんじゃなかろうかとちょっと期待するものですね。はい、今ウォードッグズとね、例えばさ、うん、例えばゲイブ・コグリンとさガンズがさぶつかるとか結構面白いような気がするんだけどね、うん、はい、でオスプレイですよ、やっぱり壮大な入場、何のオマージュかはなんかあの詳しい人はご存知みたいな、 ですけど、ちょっと分からなかったんですが、あの壮大な入場ですね。あのスクリーンにちょっと文字が見えてたのがね、あの中継では見えなかったんで、あれね、なんか YouTube で全尺流してくれて、くれないかなと思ったりしますけど、もうオスプレイいなくなること分かってるんで、会場は大オスプレイコールですね。で、試合が始まってば、まあ、あのお互いモクスリーもオスプレイもフィンレイにはね、ちょっとやられたところがあるので、特に前のベルトの下りのところとかね、序盤のノア2対1でフィンレイをあの、まあ、潰すっていうところが、まあ、ところでフィンレイがヒールですよっていうことがすごく印象付けられて、この試合はとても見やすくなる。ここで、まあ、合体式のパワーボムオンザテーブルも大興奮ですよね。いや、オスプレイとモックスリー組むってもう世界最強のチームじゃないですか。一瞬でも見れただけで、あのもうすごい尊いなと思います。で、まあ、この2人がフィンレイを排除した後にシングルマッチアップするんですけど、まあ、これも本当尊いですよね、うん、でモクスリーですよ、やっぱりね、オスプレイの上行くんだなっていう攻めをするんですね、うん、オスカッターをさ、スリーパーで捉えてからのさ、スリーパースプレックスしたりさ、スパニッシュフライで決まったと思った腕十字したりさ、うん、コーナーパワーボムされたと思ったらさ、すぐラリアットしたり、まあ、いちいちの技がそんなあのすげえわけじゃないんだけど、うん、もう説得力もありまくりだよね。薬ってほんとすごいよね、うん、ブルドッグチョークだってもうやばいよやばいよって感じだね。で、あと復活したフィンレイ捕まえて、オスプレイの上にフィンレイにフィンレイオスプレイの上にフィンレイをパイルドライバーで落とすとかね、もうそこら辺もめちゃくちゃだけど面白い、うん、だからあの図式としてもね、ヒーローオスプレイでしょ、で、ヴィランフィンレイでしょ、でそのヒーローの強敵なライバルね、モクスリーっていう絵面を考えるととても分かりやすいかなと思いました、うん、でそういうのが印象付けられたところで、絶妙なタイミングでウォードッグスが乱入してくるわけですよね、うん、オスプレイのトップフロープからのスワンダイブオスカッターとかも、いやすげえと思うし、あのコグリンが机に埋まったやつにもう大受けしましたね。やべえよねあれね、コグリンでかいんだよ、上半身でかいからさ、あの机が2つに割れずにあの突っかえちゃったみたいな感じね、うん、でフィンレイはあのうまく場外戦でインターフェアをあのしていくんですけれども、あのここになんかねちょっとあのバレットクラブの系譜というかね、ジェイ・ホワイトをちょっとね、あの感じちゃいましたね、うん、そうだな。で、あのあとはね、うまいなって思っても声を出してしまったのはフィンレイです。やっぱり終盤にストームブレイカーをオスプレイがあのモクスリーに決めて、あこれで決まりかと思わせといて、そこでフィンレイがスルスルとカットインしてきてのこの現れ方とかに超鮮やかだったんで驚きましたね、うん、かつてのフィンレイと違うなと、うん、でフィンレイのあの後頭部ニーカーの新技ですね、オーバーキルっていうらしいですけどね、あの、まあ、変形のゴーツースリープですかは、もう本当に説得力がありました。あこれで決まったんだなという感じで、まあ、フィンレイがあの初代王者になりました、もう、まあ、あの2秒になるかなという、はい、あの試合でございました。本当に何度見ても面白いなという試合ですね、うん、あの3ウェイって初め、うん、どうなんって思って、もうこれオスプレイモックスリーでいいじゃんって思ったんだけど、違うね、スリーウェイでだからこそできた試合だと思うし、あのここでまあ新しい発見というかね、良かったなというのはフィンレイの見方をそろそろ改めなきゃいけないんだなと、あの個人的には思わされた試合でございました。はい、 この試合のポイントいってみましょう。技は 0.9 ですね。はい、オスプレイだからね、うん、で説得力ももう 0.9 いや 1.0、うん、ぐらい上げてもいいかな。感情面は 0.8 です、はい、でのめり込み度はもうねマックス1ですね。めちゃくちゃ面白くて、で期待してた以上だったので 0.9 期待値ということで、トータル 4.5 ポイント上げちゃいます。いやこの試合は面白いよね。何度でも見返すし忘れたくない試合です。はい、だから今のところね、あの、はい、今年のマッチレーティングでこいつがあの一番上にこれで上がりましたっていうところでございます。ということで後の2試合はこの後です。はい、では第9試合いきましょう。スペシャルシングルマッチ、岡田和親対ブライアン・ダニエルソンです。AEW をですねちょっとかじってたものからはですね、あのブライアン・ダニエルソンはあんまり好きじゃないんですよね、うん、あのバレあじゃあ、ブラックプールコンバットクラブ の、まあ、あの親分なんですよね。モクスリーじゃないんだよね多分ね。でうん、リーガル卿がいた頃は、まあ、リーガル卿が親分だったんですけど、リーガル卿を排除したのもブラダニだし、なんかあの試合もね、なんか相手をワンウェイで圧倒し続けてて、そうっていう印象だったんですけれども、あのちょっとねこれまたあれなんですよ、この試合で少し見方が変わりましたね、うんうん、まあ、あの腕攻めはあの、ね、場外戦絡めつつの腕攻めで、まあ、エクストリームかつテクニカルっていうのもあの、ね、ブラックプールコンバットクラブの、まあ、趣旨に合ってるなっていうところですが、まあ、あのその後リングで出した腕がんため一つにしてもちょっとこれで決まっちまうなっていうぐらいの説得力ありましたよね、うんうん、まあ岡田も随分腕痛がってたし、試合を作り上げていてすごい説得力があった試合だったと思います。で、ブライアン・ダニエルソンね、途中でね、所作っていうかね、動きにちょっとおーって思ってしまったのが、まあ試合の途中にブサイクニーを決めてフォールに行った後に返されてからすぐにイエスロックに行くんですけど、そのイエスロックに移行するのをね、移行しやすいようにフォールの向きをねあえて逆向きにした、くるっとね岡田の上でね体をあの反転してるんですけど、そこの所作っていうかね、その動きにちょっとねうなってしまいました。おお、そうなのねって、もうよく考えてるねと思いました。うん、まあ今回ね眼下壁骨折っていうのは目の周りの骨が折れてるとかだけど、本当に折れててね、あのちょっとなんて言うんだろう、打撃は良くないよなんて言ったらさ、本当は試合なんてやっちゃダメだし、うん、まああれはね、あのなんか眼下壁骨折って前もちょっとさ、あのどっかの時にやったけどさ、あの内側と下側が薄くて折れやすくてさ、外側とあの上側はさ割と骨頑丈だからさ、そんな簡単折れねえんだよって話しましたけど、あんなペラペラなね黒い眼帯ペラペラなんつけてたけど、あれはもうあの意味ないと思うんで、保護作用なんてないと思います、うん、もし本当に保護するなら、一時期ねサッカー日本代表であの、まあ、世代ですけど宮本がつけてたようなあんなガチッとしたねあのシールドみたいなのつけなきゃいけないと思うんですけど、まあ、あんなペラペラな眼帯意味ないと思うので、まあコスチュームというかね、あのちょっと何あの眼帯つけて悪者感を出してきてるっていうのもまあまあ、 あのいいのかなと思うんですけど、でもそこでね、あの驚いたのは、まあ固めになるとやっぱりさ距離感って取りづらくなるんですよ。普通人間の目って両目で見るんですけど、あの距離感が固めだと分からなくなる中で、あの眼帯外す中盤までね全く そんなこと感じさせない攻めをしてるので、いやこの人は本当になんかそういうセンスがあるんだなと思いました。で一方の岡田ですよ、もう基本的に受け続けてる試合ばっかり、ね、正直反撃してトントントンっていったのはラスト数秒ですけど、まあね、レイメーカーでの逆転、一発逆転勝利みたいなのが、まあ、入る構造にはなってました。やっぱレインメーカー説得力ありますねっていうところですが、やっぱり、この試合はなんか岡田の説得力っていうよりもあれな、ブラダニの説得力がすごかったなっていうところです。で岡田はフィニッシュ前にね、なんか開脚ドライバーとかいろいろするけど、今回はやっぱりあれじゃないですか、フィニッシュ前にやってるのはアティチュードアジャストメントかなってみんな言ってるけど、僕もそう思いますね。お正月にね、Y スピのワイルドスピードの最新作、もう Amazon で見れるようになったんで見てたんですけど、ジェイコブ・オジさんね、ジョン・シナ演じるジェイコブ・オジさんが出てきて、建物の2階からアティチュード・アジャストメントやるんですよ、ね、それを思い出しちゃいましたね、はい、投げられた相手は1階に床突き破って1階まで落ちちゃうっていうね、それ見るとやっぱり岡田、今このね1月12、21日に考えてみて、やっぱり WWE 示唆してるよねって思ったりもしましたね。まあいかんせん、まあ岡田っていうよりもブライアン・ダニエルソンのスーパースターぶりというか、説得力がある試合が発揮された試合でしたね。最後のザレーっていうのはまあね、一つのまあなんでしょうね、時代の区切りみたいな感じなんですかね、お手合わせありがとうございましたみたいな感じがちょっとしたんですね。こっちのユニバースはこれでちょっと岡田はおしまいですみたいな感じなのかもしれませんね、まあでも翌日 1.5 でねサプライズで組んだね、もうまたね覚えておきたい出来事だなと思いますが、まあ翌日の 1.5 の話をちょっとするとすればですね、やっぱり新日本プロレスってこういうカードのやり方を出し方するとめちゃくちゃ面白いですよね、なんかいやこういう新日版マンデーマジックって言った方がいいんでしょうかねこういうのぜひともね普段からやったらいいんじゃないかなって思うんですけど、ね、主だった試合はさておきとしてね、ぜひとも地方興行でもこれを、テーマ曲かかって誰が出てくるか分かるよっていうぐらいなのをやってほしい。いやみんな見に行くと思うけどね、そんな主だった試合とかさ、メインイベントはこれです以外のやつはもう全部シークレットですってしちゃってもいいのかなとは思いました。はい、この試合はですね、はい、技は 0.7、 説得力はブライアン・ダニエルソンの腕攻めすごい説得力あったので 0.9 です。感情面は 0.8、のめり込み度期待比も 0.8 でトータル 4.0 です。はい、まあいい試合ですね。はい、全部いい試合ですねって言ってるな。はい、コメント力です。はい、で最後です。第10試合 IWGP 世界ヘビー級選手権試合メインイベントですね。チャンピオン真田対チャレンジャー内藤哲也です。25分だったんですね、デスティーノで内藤の勝ちです。まあオスプレイがもういなくなるのは分かってたし、今から考えると岡田もいなくなるっていう2024年の戦い始めとしてはね、今から考えるとまあドームのメインはそういう意味では内藤しかいなかったんだろうなという感じなんですね。みんなだって高木だって、ザックだってベルト持ってたし、やっぱり内藤かなと。で内藤はやっぱり悲願 の, 大合唱がね大目標としてありましたし、ようやくコロナも明けてきた2024年、さあどうするということであれば、まあ内藤が勝つんだろうなというところがあります。はい、で内藤の入場ですけれども、ね辰年だけにドラゴンのマスクですね。いつもだったら狼だったんですけど、狼だよねあれね、だけど今回はドラゴンを入れたマスクになってました。高木も一時つけてたような感じなで、真田ですよ、やっぱりもう完全に真田に持っていかれてて、もう赤いガウンと赤いタイツと でシューズも白と赤でしょ、ね、なんかまあ武藤だよね。でゲストに蝶野がいたんだけど、蝶野は初めはなんか、何とも言ってなかったけど、途中からいやこれやっぱり武藤だよねって蝶野も言っちゃうぐらいの武藤でしたね、うん、レッドっていうよりオレンジだよね。ついついレッドってツイートしちゃったんですけど、はい、まあでもそんな真田にまあもう入場の段階でボルテージ上がるよね。ドームであのコスチュームだよって感じだね、うん、まあだから我々の世代も真田目線でレビューしてしまうし、真田を押さざるを得なくなった試合でしたね。かなり偏りのある、レビューとなります、うん、で真田って、ね、やっぱりね2023年よく頑張ってたなって思うんですよね。あんまりなんか派手なマイクとかしないし、うん、なんだけどそれはもう内藤とかに持ってかれちゃうからねっていうとこですが、よく考えてみてください。 G1 の試合も各王座戦も安定性高い面白い試合ばっかりだったと思うんですね、うん、だからまあ真田はこの試合もちょっと外さんだろうと思って期待してみておりました。で試合が始まってからもですね、内藤と場外落とし合いをするんですけども、その後にエプロンに立って全中リングインをするところとか、いやもう古の武藤じゃないですかこれ完全にね、うん、でも真田目線で試合を見ていってたんですが、真田ねこの多分新しいリングシューズなんですけど、リングシューズの底ねがすごい汚れてて、でなおかつ体もすごいグッドシェイプだったので、まあ、すごい練習してるんじゃないのとか、新しいギアだからって言ってパッと大一番出すんじゃなくて、それちゃんと使ってから臨むっていうことがあるのであれば信じられるよねこの真田っていうレスラーはって思っちゃうんですね、うん、でテーピングもないしさ、なんかこのドームっていう大一番がまあもう決まってるわけなんで、そこに向けてねコンディションメイクが本当にしっかりしてんじゃないかなって思ってたし、なんかもやるところがほとんどなかったんですね真田ね、うん、だからうん素晴らしいなって真田のことを思いました。で、一部ではなんか面白くないとかなんかどうって言われてるプランチャなんですけど、私前から公言しておりますが、このエルボープランチャって勝手に言ってるんですけど、すごい好きで、今回も内藤の首筋にしっかり肘が入って綺麗に決まってましたね、うん、でラウンディングボディープレスの速さもバッチリだし、両面焼きもバッチリ決まってたし、シャイニングウィザードも都合を2回使いましたけど、すごいいい局面で使ってて、いやもうこれ文句なしだなと思っちゃいましたよ、はい。で内藤はね、まあ、いつも通りの後頭部攻めですね。新しい提案とか驚きっていうのはないんですけど、安定の内藤の試合だし会場も盛り上がるから OK だったと思います。で唯一、まあ、この試合でちょっとミスがついちゃったとすれば、ラスト近くにデスティーノをやったところで、真田が悪かったのか内藤が悪かったのか分かんないけど、形が崩れて真田がお尻から着地しましたね。で会場がちょっと形が崩れた真田が耐えたかっていうことですが、これはどうだったんだろうなとちょっと分からなくて、ちょっとそこでちょっとだけ一瞬ボルテージが落ちちゃいましたが、うん、そっからのね掟破り合戦ですね。あれは浅い DDT だったのかな、掟破りっていうことではないのかな、まあ浅い DDT みたいなデスティーノでしたよね真田が出したのね。で内藤もデッドフォールやるんですけど、内藤のデッドフォールもうまいのよねっていうか、デッドフォールは誰がやっても上手なのかな、あれね、なんか非常にいいなと思います。うん、いい技ですよねデッドフォール、なんか、うん、ああいう系の技、まあ、ジェイが使ってたブレードランナーもそうですけど、あれね、ズバッとジャックナイフ的に決まってそこで試合が決まっちゃったりするからいいっすよね。だから真田のデッドフォールでフォールに行けたら勝ってたなって思わせる試合でしたが、はい、まあ、ラスト前のバレンティアがすごくバシッと決まってて、もうあこれ返されねえなと思いましたね。で最後は成長のデスティーノでピンという試合でした。はい、まあ 本当に1点だけだね。もうあそこのデスティーノのなんかあの崩れ方だけが、あ、もったいねえなと思いましたけど、他はやっぱりさすがフラッグシップタイトルというですね、あの試合でものめり込み度はマックスですよね。はい、見てしまいましたね。で、試合後のマイクの前にハウス・オブ・トーチャーが乱入してきてですね、あのやるんですけど、まあイービルいいとこで出てくるよね。もうね、これイービルがここで出てきてバッドエンドにここでならないじゃんって思うんですが、さあどんな見せ方をするんだろうって思ってあの見てたら、もう真田のイービルへのカットインからのシャイニングウィザードがもうめちゃくちゃ激アツで、もうあの大喜びしてしまいました私は。はい、ね、であのこれでまあハッピーエンドになるわけですけど、まあイービルが結果的にあのハッピーエンドを演出した形にはなるんですけども、僕内藤イービル真田があのリングの上でこうやってあの蝶々橋をやるっていうところも、まあ、岡田対談の後の図の、まあ、一つで、ここに新しい世代が絡んできてみたいになるのかなと思ったりもしました、で内藤がね真田にグラシアスって言って、で会場が大真田コールして、そして真田が退場しながら涙を流すというね、もうこれ、まあ、もう 安い鑑賞なんですけど、グッときちゃいますよやっぱりね、ということで、まあ、真田目線で見てもいい試合だったなと思いました。はい、ね、この試合はね、はい、技は 0.8、 説得力 0.8、感情面 0.8、 のめり込み度は1ですね。で期待比は、もっと低く見積もってたんですけど、なかなかさすがにっていうところで 0.8 で、合計 4.2 ということで非常にいい試合となりました。はい、で内藤これでねちょっと悲願の東京ドームで8本大合唱達成したじゃないですか。でも次の目標なくなったよね。どうだろう、ちょっと内藤にね、あの目標達成した後のやっぱり斜陽を感じてしまうわけなんですよ、もう陰りっていうかね。でまた二冠王とか言い出しかねないからちょっと気になるんだけどね。まあモクスリーとなんかアメリカでシングルが、決まってるらしいので、さあ何を見せてくれるのかっていうところも、まあドリームカードとしていいかなと思います。で岡田対談しますとね、まあ、真田もなんかやっぱり岡田にライバル認定されてるわけなので、ちょっと岡田亡き後真田はここぞの時だけレインメーカー出しちゃったりしていいんじゃないかなとは思いますよね、今度のさ内藤戦とか出しちゃっていいんじゃないかな、ここでみたいな感じで、でここまで無刀しててでも4の字ドラゴンスクリュー出してないんですよ真田はね、あ、真田は今回パラダイスロックも出してないね。だから一皮むけてるよね、いいと思いますやっぱり、でここまでムトムトしてても4の字を出してないっていうのはやっぱり清宮への配慮じゃないですか、直系武藤刑事の直系は清宮ですよっていうことを言いつつ、俺も使わせてもらうわだと思うので、やっぱりドラスク4の字は清宮に取ってるっていうことであれば、まあ、この2人がまた新日で合間見える日も来るのかなと思ったりします、どうでしょうね。もう目3戦決まってるしね、真田にベルト戻すのはって感じするよね。ちょっと早すぎるかなとは思ったりもしていますが、さて札幌どうなるでしょうかっていうところでした。ということで以上ですね、レスルキングラブ18の、主だった試合のマッチレーティング見た感想を述べさせていただきました。はい、ではエンディングでございます。はい、もう早くもですね2週間以上経ってしまってからのこの遅出し、一番遅いレッスルキングダム18のレビューになった わけですけれども、時は流れておりましてですね、もうあのなんだ三ノ瀬大会ね、バトルオブザバレーって、なんでバトルインザバレーだ、バトルインザバレーってなんで言うのって思ったけど、あのね、三ノ瀬っていうのはあのチリで習ったよね、シリコンバレーっていうあのね、あの土地の近くなんだよね。だから、バレエみたいだよっていうところです。はい、どうなんだろうね、あの下の方の試合見てないんだけど、ジャック・ペリー出たので、海の襲撃したってますますわけわかんないことになってきてるね。ジャック・ペリーはもう AW 入れないのかな、うん、でこのね大会はね、あのもうなんやかんやで面白かったのはやっぱりあれだな、高木モクスリーの大仁田敦史リスペクトマッチかな、うん、面白かったよねこれもね。で岡田オスプレイも圧倒的に面白かったですっていうところで、まあこれはちょっとマッチレーティングしないんだけど、うん、あのどっちもあの見とくべき試合でしたね。はい、モクスリーがこれで内藤に挑戦するっていう話になりましたよっていうところです。で、昨日もね、試合ありましたね。名古屋でタマちゃんが、もう別れを告げるみたいな感じで、イービルにベルトを渡してしまいましたっていうところですが、まあ、どうでしょうね。タマちゃん、どこに行くのかっていうところです。KOPW はまあまあ割と面白くて良かったと思いますね。うん。ケンタ、チェーズ・オーエンズ組のあれはどうでしょうか、ストロング。次の IWGP は取るのかな、大阪でのというところですが、大阪ね、見に行きますよ。チケット取りました。はい。大阪のカードだけちょっとね、自分のテンション上げるために読んでみようかな。2.11 日曜日祝日です。はい。この日はね、そうだな、そう、岡田棚橋が決まったでしょ。ネバー6人がねちょっと後楽園に移っちゃったんですよ。藤田康生が見たかったんだよな。この日藤田康生出ないんですよ、無念、本当に見たかったね。いやもう岡田から剥がしてくれよ藤田がって思ったりもしますけど、ちょっとそれは無理かな。あとはあのザック・セイバーブライアン・ダニエルソンでしょ。これはちょっとね、ブライアン・ダニエルソンの 1.4 の試合を、まあ、さっき言ってましたけど、あのすごい説得力があるなって言って、ちょっとレスラーの見方を改めざるを得なかったので、さあザックと相ま見えて何を見せてくれるのかっていうところと、やっぱりあれですね、ユナイテッドエンパイアとウォードックスのこれどんなルールになるのかな、金網マッチねっていうところが楽しみです。でやっぱり岡田棚橋のシングルですね、あのレインメーカーショックとの血とちょうど12年ですね、2012年の2月12日がレインメーカーショックで、そっからちょうど一回りして12年経って岡田が新日を出る直前に、てかもう2月だから岡田は新日外なんだよね。でそこで棚橋とシングルをやる、でもこれ第5試合に組まれてからそんな長い試合にならないし、もしかしたら下手したら干渉的な試合になるのかもしれないですけど、まあちょっと同じねレインメーカーショックがあった会場ですから、大阪府立体育会館ですから、まあそれは一つの時代の終焉を目の当たりにできるとすればですね、あのこれはこれであのなんかちょっとね重いものというかね、心に来るものがあるんじゃないかなと思って、ちょっとこの日はねあの息子と見に行こうと思っております。はい、そんな感じで、ボスクラは、2024年2回目のボスクラを、はい、お送りいたしました。やっとこれで追いついたね。 ちょっとノアのことなんてやってらんないですね、余裕がないのよねっていうところですが、でも次どうでしょうね、余裕があったらどうだろうな、岡田和親のこれまで見た試合、生で見た試合の振り返りなんかをやってみても面白いのかなって思うので、それはそれでちょっと準備しなきゃいけないんですけどね、うん、大阪でのねやっぱり試合メインになるんですけど、ちょっと思わぬ試合を思わぬところで見たりもしてるので、はい、そこら辺も含めてまた次回ちょっと準備していこうかなって思います。それでは、今回はここまでとなります。ご意見ご感想はまた Spotify のアンケートの方に投入いただければと思います。ハッシュタグボスクラで X ポストしていただいても拾わせていただきます。それでは